今日の水戸黄門様は前駐オマーン特命全権大使の小林俊則先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。とですね、私は前からも本当にこの番組に大使っていう方を呼びたかったんですね。
はい。
でテレビ見てましたらですね、外務省出身の例えば韓国大使やとかワシントンの方のそのアメリカのそういうところの大使出てこられるんですよ。
はい。
あと我々は一般庶民として聞きたいのはですね、我々があまり馴染みのない国の
馴染みのない国、
話っていうのはちょっと聞きたい思いません？
興味ありますね。
特にねやっぱりねそのアラブのね、
うん、
もうオマーンなんか本当にね、なんでオマーンって私前から知ってたんですけど、ね、平和っていうイメージがあるんですよ。
ああそうですね。
どうしても他イラクとかねあの辺は結構割といろんな過激な問題出ますけど、オマーンっていうのは割と、はい、平和な国 でいつもそのある種の朝廷を王さんがしているようなそういう本当にいいイメージ、でそのオマーン大使 の小林大使が来ていただいてるんでね、
はい、
聞いておられる方ってオマーンほとんど知らないと思うんですね。だからオマーン、まず聞きたいのはオマーンの人口どのぐらいなんだ。
はい、オマーンの人口だいたい450万人弱、福岡県よりちょっと少ない。
なるほどなるほど。
静岡県よりちょっと多い。
なるほどなるほど。で面積どのぐらい。
面積はですね、日本の、8割ちょいですね。
あ
85% ぐらいだったかな。
というのは日本の国土の 85% に450万しかいないっていうのは、
はい、
本当に本当にこうその広々とした雰囲気でしょうね。
もう ないところには何にもないっていう。
なるほどなるほど。
人口は比較的その首都のマスカットっていうところとか、あるいは南のサラーラっていう町があるんですけど、はいはいはい、その辺に集中してますので。
なるほど。
逆にその少ない人口が集中してるもんですから、その他のエリアっていうのは見渡す限り誰もいないっていうところもあります。
それ砂漠なんですか。
砂漠だったりもう海岸線沿いでも本当に何もないみたいなところがありますね。山だったり
どうなんですか。我々が感じてるアラブっていうのはほんま砂漠があって、風光明媚とは全く正反対っていう意味、まだオマーンは海岸線があったりっていう風光明媚な場所も相当あるんですか。
はいはい、オマーンはですね、あまり高橋さんおっしゃったように皆さん馴染みがない国で、
はいはいはい、
アラビア半島の角っこ、
そうですね、
そのところにあるんですけども、はい、まあ、三方海で囲まれてますので、海があって山もあります。山は最高峰、アラビア半島の最高峰ってジャバルシャムスっていうのが、これは 3000 メートルあります。
すごいですね。
高いですね。
でそこはもう本当に冬場は降るときは雪も降る、もう中東のグランドキャニオンと言われてるぐらいの大渓谷の素晴らしい山岳地帯がある。それから砂漠ももちろんありますので、非常に風光明媚な自然環境はすごいところですね。
なるほど。
実は私その15年ぐらい前に一回オマーンに観光客で行ってるんです。
あ、そうですか。
その時にその時は船で湾岸の諸国をいくつか回ったんで、みんな他の国も回ったんですけど、
はい、
その時にオマーンが一番気に入ったんです。っていうのは非常にこういうとこう平和ありますけど、ちょっとこう田舎の実家に来たような感じの落ち着いた感じで、何よりもですね、人々がすごいフレンドリーであったかいんですよ。
なるほど。
で、ちょっと短い滞在でしたけども非常にその感じのいい国だなと思って、それでただまた来たいなと思ったんですけども、もう8000キロ離れてますから、
はいはい、
行くことないなと思っていたらですね、数十年後にそこに任命されました。非常にラッキーだった
です。ラッキーだったですね。
ものすごいラッキーですね。
どうなんですか、その物産とかですね、その産業においてオマーンって何を中心にしてるわけですか。
オマーンもやっぱ圧倒的に原油と天然ガス、ですので、それ自体これから脱却していかなきゃいけない、アラブの国どこでもそうなんですけども、っていう課題はもちろんあるんですけど、日本ももちろん原油天然ガスを輸入しておりますし。
なるほどなるほど。はい、 あの入港なんかはどうなんですか。は
い、あの入港よくご存じで、あの、それこそあのイエス・キリストが生まれた時に、
はいはいはい、
東方の三賢治が持ってきた一つの入港だと、はいはい、これは、はいはい、オマーンの南部とか、はい、あるいはイエメンとかに取れる、まあ、あの樹脂ですね、その香料にするんですけども、
う
ん、あのこれ自体はオマーンの中で非常によく使われています。一般的なもう、まあ、ちょっと古いですけど日本でもお香を炊くような感じで普通に使われています。
なるほど。
でただ産業としてはやっぱあまり大きくはないというところかと思いますね。
あの乳香って何に使われたか知ってる？
何にって、今お香っておっしゃいましたけど、
乳香ってね、
はい、
ミイラ。
ミイラ、
あのね、はい、ミイラを作る時にね、表面の部分をなるべく長持ちさすために乳香を塗ってた。エジプトのミイラっていうのは乳香において、ああいう形で残りやすくなった。乳香ってそういう面では人間の皮膚にいいんですよね、おそらく。
あのだと思います。だって化粧品なんかでもですね、一部使われたりします
。そうですね、そうやね。で夏目屋してあるやん、
はい、
あれもあの辺ですよね。
はい、もうおっしゃる通り、まあ、これはオマーンに限りませんけれども、あの中東、まあ、比較的全体にですね、夏目屋市のデーツって言われてます。
そうです。
これはあの日本でも、まあ、あまりたくさんではないですけど、その乾燥されたやつが
売
られてることはあります。
すね、
非常に健康にいいし、
ね、
はい、ミネラルたっぷりですね。
知ってる？
夏目屋市は、はい、
夏目屋市があったからあの砂漠の人が、
はい、
生き残れたっていう説もありますよね。
は
い、
よく言われるのは妊婦さんとかでも、ね、はいはいはい、1日3粒食べれば、
うん、
その栄養が足りる、
そうや
ね、っていう、まあ、あの言われてるほど。
そんなにですか。
というのは糖尿の人が甘いからあかんと思うけど、逆やね、あのね、夏目屋市だけは、
はい、
糖尿の人が食べてもかえって体に、
うん、でも甘いけどちょっと成分が違うんですね。
だ、うん、から反対にあの砂漠で何も不毛なところで、
うん、
夏目屋市のおかげで上を忍べ、
不思議です。
あのおっしゃったように、あの以前、イラン・イラク戦争
ですね、はいはいはい、
まあ、その後であのアメリカ軍がイラクに入って、
はいはい、
まあ、まあ、攻めた時にその当時のフセイン大統領は、
は
いろいろ経済封鎖されたんですけど、
はいはい、
俺たちは大丈夫だと、夏休みデーツを食ってれば戦えるって言ったんですね。いうぐらいに、まあ、栄養価が高い。
そうそうそう、やっぱりあのパンですか、食べん主食は。
いや、結構ライス、ご飯を
食べる
輸入物ですけども、あの、まあ、いわゆるタイ米的な蒸留酒のサラッとしたお米をよく食べられます。
そうですか。
じゃあチャーハンとかそういうの
か。あのですね、どちらかというとインド風にやや蒸した感じの、
あ、なるほど、
油で炒めるというよりはビリヤニみたいな
感じのですね、なるほど、
調理の仕方が多いですね。
あの海があるいうことは魚も食べてる。
魚はいっぱい食べます。もう魚、まあ、主食、まあ、肉と魚、まあ、両方食べるんですけども、魚が非常に豊富なので、うん、
なるほど、
あの魚料理もたくさんありますですね。
あ、そうです。
やっぱりあったかいとこですから魚カラフル、
カラフルなのもいますし、うん、あとその本当にイワシサバの類からそのイサキとかですね、はいはい、
う
ん、私オマーンで釣りにはまってましたので、
は
い、散々釣りましたけども、
あの、そうですか、
十分食べれる魚がいっぱい
です。そうですか。で、例えばオマーンっていうのはそのリゾート感覚で、はい、あのヨーロッパとかから来る人はやっぱりいるわけですか。
おっしゃるように多いです。
やっぱりね、
特にヨーロッパの方々で、
うん、
ちょっとそのアラブ的エキゾチックな雰囲気がお好きで、ところやっぱりアラブで言うとちょっと危ないところとかもありますじゃないですか、
はいはいはい、
それでそうすると大体選ばれるのがドバイとか、
ドバイ
でなければオマーンなんですね。ドバイはその非常にニョキニョキと、
はいはいはい、
摩天楼が立って、あの雰囲気がお好きな方はもちろんそっちに、もうちょっと田舎っぽいというとやれですけども、自然とかそういうのに親しみたい方はオマーンに来るという感じですね。
僕ね、こういうね、そのラジオを通してね、
はい、
その本当に世界にはいい場所っていっぱいあると思うんですよ。
うん、
それでやっぱりなんかね、そのアラブっていうのは敬遠されますね、うん、日本人は。
やはりおっしゃるようにちょっと全体アラブというと怖いとかです ね、
そうですね、
紛争があるテロがあるっていうイメージが非常に、まあ、 あの鹿ではないんですが、はい、強いんですけども、はい、私が住んでいた感じで言うと、あのもう東京大阪よりはるかに安全です。
そうですか。
日本よりもはるかに安全。あの本当にあの夜中にですね、街中を一人でぶらついていて もう一切危険を感じたことがない。女性一人でも一人だけでも全く問題がない、
うん、あ、そうですか。
そういう意味ではもうその日本にいるよりははるかにリラックスをして、生活を楽しめるという、う
ん、あのリゾートですね。
飛行機でどのぐらいかかるんですか？
飛行機あの直行便がないの
ないです、ね、
そのドバイ経由だったりとか、はい、そうそのあのトランジットの時間がかかりますけども、はい、まあ、合計で16時間とか15時間16時間とか、まあ、ちょっと長いです、
ね、トランジット の途中の待ち時間、ね、
ちょっと無理やな。
無理ですか？
しんどいもん、そんな。
でも一回休めますよ、トランジットで。
それが嫌
や。それが嫌ですか？
大変
って。確かにそうですけど、あ、
まだ直行便を本当にぜひね飛ばしてもらいたいなっていうのはある
んで、本当ですね。
まあ、今ちょっとコロナの関係でもなかなか乗客が少ないから難しい
です。そうですね。
まあ、これが状況変わればね、ぜひなというふうに思ってます。
そういうのを聞けば新しい観光地としては、はい、理想やん。
そうですね。
海があってね、山があって。
新婚旅行とかにバッチしたと
か。ああ、そうかそうか。もう私関係ない
。いや、2回目はいける。
いやいやいやいや。オマーンっていうのの一番の本当の大使から見た売りって何なんですか？
オマーンの売りはですね、うん、まあ、一番としましても2つあって、うん、1つはオマーン の外交的立ち位置なんです。ちょっと真面目な話になりますけれども、うん、オマーンはですね、あのエリアにおいて非常にあの珍しいんですよ。全方位平和外交というスタンスをずっと続けていて、どこの国とも争わない、
なるほど、
そしてどこの国とも話をする。だから今イランそうですね、腹を割って話せる国はおそらくオマーンだけだと思います。
なるほど。
それから今イエメンは内戦をやってますけど、
はいはいはい、
イエメンのいわゆるその政党政府と言われている方とも、はいはいはい、それから、まあ反対勢力であるフォーシー派って言われているところとも対等に話ができるのはもう世界の中でオマーンだけなんですね。
はい、
でそういう立ち位置をして、でこれによってその中東の平和の、まあ、重しのような立ち位置にいるっていうのがですね、
はいはい、
オマーンの一番大きな売りです、ね、これはおそらくオマーンはそんなに大きな国ではない、はいはい、国力もさほど大きくはないんですけども、はいはい、この国が安定していく上での一つの大きな戦略だったと思います。ですからイランは、例えば仮に紛争が起きてイランとどっかの国が戦争になってもイランは絶対オマーンを攻撃しないんですね。唯一の窓口ですから。
なるほど。
そういうような関係を作ってるって、これは私は日本もやっぱ学ぶべきだなというふうに思います。もう一つは地理的な位置、本当にインド洋 そのアラビア半島の端っこにあるという非常に戦略的な位置にあるので、オマーン自身はそのさっきの申し上げ450万人っていう人口大したことないのといえば大したことないのでですね、マーケットも小さいんですけども、かたやインドがあり東南アジアがあり、かたや東アフリカっていう非常にそのこれから発展していく大きな経済圏のど真ん中っていう、この立ち位置はすごくお前にとってもそれから日本にとってもあの使える位置だと思います。
というのは今の王族っていうのは何年ぐらい続いてる？
今の王朝がですね、18世紀の半ばに確かあの成立をした王朝なんです。で歴史は古いんですが、まあ、あの19世紀半ばぐらいにそのまでに非常に海洋帝国を作りました、はいはい、インドから、はいはい、タンザニアまでの領土を広げたんですけども、
はいはい、
まあ、その後いろいろなことがあって少しその国力が落ちて、で、今の国王の先代の国王ですね、があの約50年前に、まあ、即位してから発展をあのしたというそういう国ですね。
それ地政学的にも立つ位置、政治のやり方、貿易処理にしたって、まあ、昔のカルタゴみたいな位置に
かもしれません
ね、なれるわけですよね、
そうですね、
十分ね、
はい、
ただまあローマが攻めてこんように、それと周りが攻めてこないような状況を、自ら作ってる国っていうのは、はいはい、これすごいですよね。
すごく大きなです。サウジアラビアが隣にあり、イランが横にありっていう、その、かつ、まあ、あの必ずしも安定しているわけではないエリアの中で50年間平和を保って一回も戦争していませんので、
すごいですね、
それはやっぱすごいことだと思います。
やっぱりあの王さん自体の まあ、能力も高いんでしょうね、はいはい、
今の国王、それから先代の国王、私は先代の国王を一度お目にかかりましたけれども、うん、まあ、本当になんていうか、この50年間一人でこの国を守ってきたっていうその覚悟っていうかですね、矜持みたいなを感じさせる、うん、もうご老人だったですけども、うん、もう目の力がすごい方だったですね。
なるほどなるほど。
やっぱりね、地図でね、こう見てたら、うん、僕らはやっぱり怖いなと思うんですよね。
周り
だけにね。だから今聞いてて思わんで、いや、そんなに幸せな国なんやってなんか初めて分かったからね。
国って面白いってね、やっぱり平和の国っていうのが、なんかみんな憧れてるわけ
ですよね。そうですよね。
けど今だんだんだんだんなんか強い国を目指し出したって、またね、で昔は戦争いうものを反省してですね、なるべくなら平和なっていうものが主流やったけど、今またなんかだんだんだんだん強い国やないとあかんねんっていうね、これね、風潮って怖いな思うんですよ。それオマーンがもしか強い国を目指したんじゃなしに、ちゃんと平和外交できる国を目指したっていう、これは先王の素晴らしさなんですよね。
そういう意味では以前昔はですね、やっぱりいろいろな国境紛争も含め、いろいろあったというふうに聞きますけども、それを全てやめて、引くところは引いて、あとはその話し合いで決めましょうと、それからその彼はよく言うのファシリテーターになる、紛争の時に、ね、ファシリテートする、調整するって言いますか、舞台回しをする、例えばその核合意、イランの核合意、以前のですね、核合意も、これは舞台回しはオマーンがやってるんですね。
そうです
か。オマーンでアメリカとイランの その秘密会合とかをやって、でそこで決めていってる。
なるほど。
だからそういうそのそういう場を提供します
っていう、ね。なるほど。
でこれは非常になんていう正義感あふれる形でもありますし、それからある意味では非常に戦略的なやり方だと思います、
ね。なるほど。そこで間違った自己利権を追求したら成り立たない。
成り立たないんです。成り立たない。
その英知というかすごいですね。
我々を見てて、そういうイエメンの紛争なんかでもそういう立場を取ってるので、横から見るとこれお前にとってどういう利益があるんだっていうふうに思ってしまうんですね。
本当そうですね。
なんですけど、それを万事に言ってはそういうことじゃないと、いうふうに、まあ非常にまあなんていうかおおらかな方々なんでですね、
簡単にそれこそが包括的な利益なんですね。
そういうことだと思いますね、
私は、はい、だから日本がそういう立ち位置になれたらいいんでしょうけど、どうなんですかね、日本には素晴らしい王様も素晴らしい政治家もいないんでちょっともうちょっとやっぱりオマーンの王さんをちょっとスカウトしていく。
そうですね。やっぱ国民も王さんを慕ってる感じ
だ。非常に慕ってます。そういう意味では敬愛されてますですね。
敬愛されてる方、
オマーンの今の国王は元日オマーン友好協会かなんかの会長でもありますので、非常に日本への来日経験も多分 5,6 回はあると思いますね。
あ、そうですか。
非常に、なんでぜひ日本に来てくださいと、その言いおいて帰ってきましたので、
言いおいて
お寿司ご馳走してただオマーンっていう国、本当に日本人で名前を知ってる人って国民のどうでしょう、半分もいないでしょうね。
最近はサッカーでちょっと日本オマーン戦があったので、それで知られるようにな
るんですね。なるほどね。それはオマーンってどっちかというとなんかアジアかなと思ってる人もいてはると思うよ、結構。
でもオマーン人は自分たちはアジア人だというふうに認識されてます。
あ、そうですか。
これは面白くて、確かに彼らはずっと交易貿易で、インドとか東南アジアとやってたので、自分たちはアジア人だというふうな認識の方は非常に多いですね。
それもそれで嬉しいね。
だから日本とは非常に、海に囲まれる、島ではありませんけど、囲まれているっていうので、僕ら日本と同じ、日本とオマーンは海洋国家だねっていうとすごい喜んでくれます。
なるほどなるほど。オマーンの海っていうのは、相当綺麗ですか？
綺麗ですね。例えば私釣りよくやってたんですけど、普通に岸から釣りをしてて、半日ぐらいやってると、ウミガメを20匹ぐらい見るんですよ。泳いでる。
のどかですね。
それから海に、潜っても、もう本当に綺麗ですし、熱帯魚は泳いますし、非常に豊かで綺麗な海ですね。
なるほど。 聞いたら行きたなれへんオマーンって。
ね、行ってみたいですね。
なんかその海が綺麗っていうのがやたらなんか響く ね、
そのなんていうかダイビングとかされる方もねいいでしょうし、う
ん、ダイビングするよ新藤さん。
で新藤さんにはちょっとあの釣りで魚をなんかこう
捌く
してい
ただいて、捌くのもでけんね、
ね、
うん、山も綺麗ですし。
いやなるほど、ね、ただもう一度オマーンに対しでって言ったらやっぱり喜んでいきます。
もう喜んでいきます。
それはやっぱ
りよっぽどよかった。ネクタイもオマーンっぽいですもんね。
あ、これはですね、ちょっとあのラジオなんであれですけど、うん、オマーンの紋章なんです。
あ、そうなんですか。
そうですか。はあ、すごいな。それを今日意識してしてきていた
の。まあそれもありますし、あのいろいろいろんなところにしていって。
なるほど、オマーンを宣伝してる、
ね、ホームページの写真で見ていただ
き
たい、
うん、あ、ね、最後に言うけれどもね、うんうん、小林大使は大阪出身や。
あ、ね、そのように伺いました、うん、
で大阪生まれで、はい、で灘中灘高東大、
うん、エリートですね。
そう、ただその綺麗なとこ歩いてきは
った、うん、綺麗なところ
そうそう。
じゃ今もご実家は大阪なんですか。
はい、そうです。
あ、そうですか、
うん、そうそう。だからこの辺りですけれど、やっぱり大阪気質って抜けませんね。
抜けませんね。
これはもうどんな偉なっても
全然感じないです。
いやいや、役人で、はい、役人で修正しあっても喋ってたら、大阪ですか、分かるかって分かります
よ。
それはなんでかって言ったらね、飾らない。
ああ、なるほど、うんうんうん、
長いこと友達になったら平気で吉本バージョンが受け入れられる、ええこれはね、関西人独特 で、独特ですよね、は
い、話にオチをつける。
そうそう、そう、
まあ、ボケの突っ込みはせなあかんことになるんだよねどうしてもね。京都でもそれですからね、やっぱね。
それ関西人でもええらなっても喋、うん、り出したら自分でボケ突っ込み作ってあるもんじゃんと本当そうよ。
いや、講演とかさせていただく時も
絶対そうで
しょ。どこで笑いを取ろうか
絶対もう落ちを考えても
落ち、
うん、もう枕も落ちも、もうどっちもいる、
すごいですね
このあのオマーンと何の脈略もない、この関西バージョンの話で、あのオマーン大使の小林大使が、
はい、
大阪生まれや言うのを、あの覚えて聞いといてください。それを最後に終わりますんで、
はい、
はい、
今週のお相手は
高橋真也と
新藤萌信と
寺澤奈々子と
小林俊則でした。